皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週はイースターの礼拝を多くの方々と共にお捧げすることができましたことを神様に感謝いたします。今朝与えられました聖書の箇所ですけれども、イースターの日の夕方に復活の主イエスが弟子たちに現れる、その場面が描かれております。この時弟子たちは自分たちのいる家の戸に鍵をかけていました。それはユダヤ人を恐れていたからであるとあります。弟子たちはイエスを十字架につけたユダヤ人たちが今度は弟子である自分たちをも迫害するに違いないと考えて、不安と恐れの中部屋に鍵をかけて閉じこもっていたのでした。そこに復活のイエスが来られました。イエスは弟子たちの真ん中に立ち、手と脇腹をお見せになりました。そしてあなた方に平和があるようにと言われました。この言葉はユダヤにおける挨拶の言葉でもありました。弟子たちはイエスを見て喜んだとあります。そこには紛れもない十字架につけられた自分たちの主が立っていたからです。イエスは再びあなた方に平和があるようにと言われました。二度もあなた方に平和があるようにと言われたのは、この時弟子たちが平和を失っていたからでありましょう。イエスはそのことをご存知でありました。そして続けてこう言われました。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。父が私をお使わしになったように、それは天の父なる神から御子イエスが世に使わされたようにという意味です。そのようにイエスの弟子たちもイエスによって世に使わされるということです。そしてイエスは弟子たちに息を吹きかけて言われました。聖霊を受けなさい。聖書の言葉で息という言葉は霊という意味もあります。イエスはここでご自分の息を吹きかけたのですけれども、それはご自分の霊である聖霊を吹きかけられたということであります。聖書の一番初めの書物である創世記には、神様が天地創造の際に塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられたと記されております。そしてそれゆえに人は生きるものとなったとあります。ここでイエスは弟子たちに聖霊を吹き入れ、弟子たちを生きるものとされました。それは肉体的な命ではなく、霊的な命を与える新しい創造の技であったと言えます。霊的な命が与えられるとは、神様との関係において生きるものとされるということです。なぜなら聖書には神は霊であるとあります。人がこの霊である神との関係を持とうとするならば、神の与えてくださるこの聖霊を受ける必要があります。そしてこの聖霊はイエスを信じる者に、イエスを通して神が与えてくださるものであります。イエスは続けて弟子たちに次のように言われました。誰の罪でも あなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。ここには主イエスから教会に託された使命が示されております。それはイエス・キリストのその救いの御業によって罪の許しを宣言するという使命です。イエス・キリストの十字架と復活の御業によって成し遂げられたこの罪の許しを宣言する、その使命が教会には与えられています。マタイによる福音書の一番最後には次のようにあります。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これは主イエスの大宣教命令と呼ばれる箇所です。教会がこの大きな宣教の務めを果たすことができるように、主イエスは世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださると約束されています。そして教会が伝えるこの宣言を信じ受け入れるかどうかは、それを聞いた人に委ねられています。教会はこの主イエスから託された罪の許しの宣言を聖霊の助けとともに伝え続けていく、その使命が与えられております。さて、イエスが弟子たちに現れた時、十二弟子の一人であるトマスはその場に居合わせませんでした。なぜいなかったのか、その理由は聖書には書かれておりません。ただかつてトマスが言った言葉の中に少しヒントになるかもしれないと思われる箇所があります。かつてイエスが友であるラザロを死人の中からよみがえらせるためにユダヤに行こうと言われた時、その時がありましたけれども、その時に弟子たちはイエスに次のように言いました。ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。これはイエスを心配する弟子の気持ち、そしてまたイエスと共にそこに行くならば自分たちの命をも危ぶまれるという、そのような心境がこの言葉を言わせたのだと思います。それは当然の気持ちであると思いますけれども、その時にトマスはこう言ったんですね。私たちも行って一緒に死のうではないか、とこのように言ったんです。この言葉から推測するに、トマスという人は勇敢な人であったのだと思います。そしておそらく少し悲観的な人でもあったようです。イエスと共にそこに行くということは死ぬということである、そのことをトマスは信じていたのでした。そのようなトマスであったがゆえに、イエスが復活されたというこの喜ばしい知らせをそのままに信じ受け入れることができませんでした。これまでずっと共にイエスに従ってきた仲間たちの証言であるにもかかわらず、トマスの心は固く閉ざしていたのであります。25節には次のように書かれています。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、 またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。しかし、そのように言った8日後、つまり次の日曜日にあたるんですけれども、その日曜日に弟子たちはまた家の中におり、今度はトマスも一緒にいました。そして戸には皆鍵がかけてあったのに、再びイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われました。一週間前と同じことが再び起こったわけです。この時も戸には皆鍵がかけてあったとありますから、弟子たちは未だユダヤ人たちの迫害に対する不安と恐れの中にいたことがわかります。その弟子たちにイエスは、これで3度目ですけれども、あなた方に平和があるようにと語られます。このイエスが弟子たちに与えようとされた平和とは何だったのでしょうか。それは外的な平和ではありませんでした。もし外的な平和であるなら、弟子たちはその後平穏に無事に過ごすことができたはずであります。しかし弟子たちはこの後迫害を受けました。ユダヤ人から迫害を受け、無知で打たれ、牢に入れられ、殺される者さえいました。しかしそうであったにもかかわらず、イエスが復活されて50日目のペンテコステの日に聖霊が豊かに弟子たちに下ったことによって、弟子たちは聖霊に満たされて恐れることなく福音を伝えるものと変えられていったのでした。キリストはかつて弟子たちに次のように言われました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。主イエスが与えてくださるこの平和とは内的なものであります。それはたとえ迫害の中に置かれたとしても、主にある平安のうちに歩むことができる、そのような平和であります。今日の説教後に歌います賛美歌、良き力に我囲まれという賛美歌ですけれども、この賛美歌はボンヘッファーという人の詩にメロディーをつけられたものであります。このボンヘッファーという人はドイツの牧師であります。ナチスの第二次世界大戦下のナチスの暴虐に抵抗するためにヒトラー暗殺計画の一員となりました。そして第二次世界大戦が終わる1ヶ月前に39歳という年齢でナチスによって処刑された人であります。この良き力に我囲まれというこの詩は1944年のクリスマスに当時ボンヘッファーが捕らえられていた獄中から婚約者のマリアという人に向けて贈られたものであったそうです。ボンヘッファーは処刑される1日前に最後の言葉として次のような言葉を残しています。これが最後です。私にとっては命の始まりです。ボンヘッファーの最後を看取った医師はボンヘッファーについて次のように証言しています。私はボンヘッファー牧師が床にひざまずいて彼の主なる神に真摯な祈りを捧げているのを見た。この特別に好感の持てる人物の祈りがいかにも神に身を委ね切っているのを 見て、神は確かに祈りを聞きたもうという確信にあふれていた。私は非常に深い感銘を受けた。処刑される時にも彼は短い祈りを捧げ、それから力強く落ち着いて公衆台への階段を上っていった。死はその数秒後に訪れた。私は今までほとんど50年にわたる医者としての生涯の中で、これほど神に全てを委ねて死についた人を見たことがない。そのように言ったそうです。イエスが与える平安とはこのような平安であるのだと思わされます。イエスはトマスに言われました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエスの手と脇腹には十字架の上でついた傷跡がありました。するとトマスはイエスの体に触れるまでもなく、私の主、私の神よとイエスへの信仰を告白しました。そのトマスに向かってイエスは次のように言われました。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。この見ないのに信じる人とはどういう人のことでしょうか。それは実際にはイエスを見ていなくても私は主を見ましたという証言によってイエスを信じる人のことです。私たちが何かを信じるというとき、何か劇的な体験があったら信じるという人は多いかと思います。実際にイエスが目の前に現れて、そして語りかけてくれたら信じると、そのように考えるかもしれません。しかし私たちに主が願っておられることは、見ないで信じる、つまり私は主を見ましたというこの証言によって主を信じるということであります。イエスは今は天に昇られて父の右の座についておられます。ですから今直接にイエスを見ることは私たちにはできません。しかし多くの人がキリストが死んで復活されたということを現に信じています。それは私は主を見ましたという証言がこのイースターの日の証言以来絶えることなく今日まで続いているからであります。先週の教会学校のイースター礼拝の蒼天祈祷会の中でお話をしてくださった先生が、この復活のイエス様は今も語ってくださっているということをメッセージで伝えてくださいました。その中で本の一節を通しても復活の主は語ってくださると言われたのがとても印象的に残っております。時に神様は復活の主イエスはいろいろな方法で私たちに語ってくださいます。そしてそこにおいて私たちは直接的ではなくても主イエスを見ることができます。教会はそのようにして主イエスを見た者が私は主を見ましたと証しする場所であります。教会は聖書においてキリストの体であると言われます。体にいろんな部分があるように教会にもいろんな人がいます。その中には特別な体験を持っている人もいれば、またそのような体験は一切したことがないという人もいます。しかし共通しているのは、それぞれに 異なる性格やまた体験を通してイエス・キリストを私の主、私の神よと告白しているということです。復活の主イエスはまるで戸に鍵をかけているような恐れと不安に満ちた心の中にも、またトマスのような悲観的で固く閉ざした心の中にも入ってくることのできるお方であります。そしてあなた方に平和があるようにと語ってくださいます。さらに私たちに命の息を吹きかけて聖霊を与えてくださいます。この聖霊の働きによって私たちは私の主、私の神よという信仰へと導かれていきます。教会は時に恐れや不安の中に置かれます。また悲観的にならざるを得ないそのような状況の中に置かれます。しかしそうでありながらもなおキリストが私たちの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと語ってくださる、そのことを信じて歩む共同体であります。そして時に不信仰に陥る私たちにキリストが憐れみ深くご自身を示してくださった、その恵みを分かち合う共同体です。主イエスはトマスと同じように私たちにも、私は見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると語られます。今朝聖書からこの証言を聞いた私たち一人一人にも、この見ないのに信じる人は幸いであるという主の与えてくださる平安平和というものをいただいて、そして幸いなものとなるようにと主は招いてくださっています。この証言を聞くすべての人が主が願う通りに幸いなものとなるように、今私たちの真ん中に立っておられるその復活の主イエスとともに祈りを合わせたいと思います。それではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。復活節の第2の史実をこのようにして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前にお捧げできたことを心から感謝いたします。そしてまたあなたは御言葉を通して私たちに、見ないで信じるものは幸いであると今朝もお語りになられます。私たちは自分で見たものしか信じないというそのような固くなさがありますけれども、しかしあなたはそのような私たちの固くなさを通り越えて私たちのうちに平和があるようにと語ってくださるお方であります。そのあなたの平和を私たちが受けたとき、その平和はこの世のものとは異なり、私たちとあなたとの関係、そしてまたこの世にあって私たちが平和のうちに歩むことができるものへと変えられていく、そのような平和であります。私たちはこの平和をいつもあなたから受け取り、そしてまた証しするものとならせていただきたいと思います。神様、どうか今お一人お一人の心の内にあなたが望んでくださり、そしてあなたに平和があるように、あなた方に平和があるようにとお語りくださいますようにお願いいたします。その声に励まされ、そしてまた支えられ、そしてまた守られて、私たちがあなたの復活を証言していくことができるように、その御業を語り伝え続けていくことができるように助け導いてくださいますようにお願いいたします。復活の主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。